はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、こちら行きたいと思います、
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけども、
はい、
今回は散々テクノロジー系僕やってきてると思うんですけども、
うん、やってきてるね。
もういよいよ、
うん、
人間はいらなくなるなという具体的な話になってきまして。
ちょっと待ってよ、
うん、
テクノロジーって人間の生活を豊かにするものでしょ。
まあまあまあ、
人間いなくなったら意味なくなるじゃないの。
まあそうなんですよ。
いい客でしょ。
でなんか台本あるみたいな感じに聞こえちゃうから、ね、ちょっと恥ずかしいんだけど。
ごめんなさい、台本ないからね、打ち合わせもしたことないし、ね、
うん、違うんだけど、
ごめんなさいね。
いや、そうなんですよね、うん、まあ基本的にテクノロジーってのは便利さをこう上げていくっていうことなんですけども、うん、前にさ、AI とかそういうのがどんどん発展していった結果、うん、
はい、
どんどん人間の仕事が奪われていくんじゃないかっていう話はしてると思うんですよ、
はいはい、
でその時に何、どういう業種が残って、どういう業種が、うん、まあやばいのか、
うん、
やばいというか ね、もうなくなりそうなのかみたいな話をしていると思うんですけど、
ね、結構前ですけれども、あれからまた変わってるんですかね。
そうなんですよ。であの頃って、
うん、
まあ2025年以上ぐらい先の話かなみたいな感じで多分言ってたんですけど、まだまだね、ちょっと先かなぐらいの感じだったんですよ。その具体的なのがあんまり出てきてなかった。
そうね、こうなるだろうっていう未来図はあるけれども、
う
ん、ほんまかっていうね。
そうあ、だ2030年以上1個か
30年、ね、
とかぐらいね。
まあでも5、6年だまだね。
そうっていう感じだったんですけど、うん、いやもうね、うん、ここまで来てたんだなっていうのがありまして、まずですね、
うん、
結構筆頭に言われてたやつ。
何？
なくなるんじゃないかって言われてた職業の、
うん、
筆頭。
何でしたっけ？
タクシー事業。
いや、それまだなくならないしよ。
タクシー運転手。
笑っちゃうわ。
笑っちゃう。
まだなくなんねえだろ。
ここ最近、まあ僕結構タクシー乗るときあるんですけど、うん、運転手さんによく聞くんですよ、話、
うんうん、
で聞いてたら、
うん、
過去最高レベルに今稼げるらしいんですよ。
あ、
今めちゃくちゃ稼ぎ時らしいんですよ。
インバウンドもあり、
インバウンドが返ってきてるし、うん、まあ、結構お金に余裕がある人が多いらしくて。
あ、そうか。
で、コロナで一気にいなくなったんですよ、タクシー運転手が、
うん、
ブワーって。
そうか。
でいなくなったのに需要がめちゃくちゃ今あるから、うん、もう常に稼働できるみたいな。いや、お客さんがいないみたいな状況が本当にないらしくて。
確かにさ、タクシー呼んでも捕まんねえもん。
そうなの、
うん、
でアプリでやっても、
うん、
もうみんなアプリで呼ぶから、
うん、
全然その何、常にタクシー足りてないみたいな状況が本当にあるんですって、うんうん、だから都内走ってるタクシーのうんちゃんに大体話聞くと、うん、みんな過去最高レベルの年収になってると。儲けやと。
へえ、いいね。
結構具体的に聞いたけど1000万超える人もいるぐらいだ
って。え、運転手さんで。
そう、うん、
そりゃすごいね。
で20代で新卒みたいな人とかいるじゃん、
うんうんうん、
でもやっぱりもう600万とか700万稼ぐ人いるんだって。
転職するか。
いやいやいや、
いや免許取
れ。お前の方が向いてないから。全く
免許取れよ、まず。街の道も覚えてないくせに。
全く向いてないから、
うんうん、
なんだけどってことはさ、
うん、
今めちゃくちゃ必要性をある事業だし、ね、うん、まあまあ、なんなら人足りてないぐらいなんで、
うん、
なくなることはないかなって思ってるたんですけど。
いや無理でしょ。
それがね、もうちょっとやっぱ日本はそうらしいんですけど、うん、海外はもう違ってきていて、アルファベットっていう会社があって、うん、これがだからなんだっけ、Google とかその辺のやつかな、
うんうん、
まあ、大元みたいな会社、
うん、
なんすよ。アルファベット、 YouTube とかもそうかな、アルファベットの傘下なんですよ、
うん、
確か。
全然わかんない。
なんですけど、まあ、その会社の、自動運転車開発企業、
うん、
Waymo っていうのがありまして、
Waymo、はい、
Waymo、これもう今後多分いろいろいろんなところで出てくると思うんですけど、
見る機会が増える、
うん、もう実際に、アリゾナ州やカリフォルニア州、うん、ロサンゼルスで完全自動運転によるロボタクシー事業も展開しているんですね、
うん、
つまりもう人間を使わないタクシーっていうのがもう、主要都市で、
うん、
もう運送は行われていると、
うん、
で毎週5万件もの人を運送しているということなんですって。でも2020年から 開始している自動運転タクシーのサービスなんですけども、うん、まあ、どんどんあの拡張していって、であの今もう高速道路とかでも全然走れるようになっていると、うん、で、まあ、これって普通に考えてさ、
うん、
今まで問題があってあんまり広がってなかったんですよね、
はい、
これ何が問題かって言ったら事故なんですよ、
は
い、
おお、そかそか、
ロボが事故を起こすと結構大変なことなんですよね、
まあ、誰が責任取るかとかな、いろいろあるわ、
あの思いがけない事故だったりすることもあったりとかっていう、小型犬と衝突するとかね、
あ、そっかそっか、
要は人間にはすごい最初の注意払ってたけど、うんうん、犬とかは見てなかったとかさ、
小さいと難しいんや、
うん、なんかいろいろそういうのがあったんですけど、うん、この度ウェイモがあるデータを公開したんですね、
うん、
でそのデータっていうのが、人間が運転する自動車より事故件数が少ないっていうデータなんですよ。つまり自動運転の方が事故してないよってことを、発表したんですよ。
すごいねそれ。
そう、これつまりですよ、
うん、
安全、どっちが安全かっていう点で、うん、まあ、このウェイモが出しているデータではあるんですけど、うん、まあ、事故件数自体でいうともう自動運転の方が安全性が高くなってるってことなんですって。これってどう思うかって話で、
うん、
安全性はあるけど人じゃない、うん、ロボットの方か、うんうん、安全性はちょっと低いけど人間の方を取るかっていう、今後その選択をユーザーが考えるようになるってことなんですよ、
うんうんうん、
これって今現状だったらどっち取ります？
今は人間だけれども、
うん、
でも自分たちがどうも抗えないとこってあるじゃない。例えばタクシー運転手さんがロボになってしまったら、うん、だってもう使わざるを得ないから人間じゃないもの
を、ね、うん、まあ、全部がねなっちゃったらね、そう
そうなっていくと、どんどんそのまあ企業とかから流れていくじゃない、私生活我々のものって、うんうん、だからどんどんそこから侵食っていう方合ってることが分かんないけれども、うんうん、どんどん広まっていって、うん、普通の僕らの一般の家庭にも、
うん、
要はロボが普通みたいになっていくと思いますよ、うん、だからもう新しい便利なものには抗えないから人間って、
うん、抗えない、ね、
絶対になる、
うん、なると思いますよね。
今の段階だとまだやっぱりごめんなさい人間、
そう、俺だからこの感覚って、
うん、
今だけな感じがしてて、
そう、俺もそう思う。
そのさ、今俺も人間を取るかなって思うの、自分が選べるならどっちかを、うんうん、でそれは、ね、人間の方がなんとなくちょっとこうなんていうのかな、温かみもあるし、なんていうの、うん、起点が効きそうかなとかって思うんだよね、はいはいはいはい、こっちの都合でなんか動いてほしい時とかさ、うん、機械よりかはいいかなとかってちょっと思ってんだけど、
うん、
これデータがどんどん自動運転の方は事故率がもう 99% 大丈夫みたいなやつで、で人間の方が 70% とかだった場合ね、うん、極端な話だけどね、だったら俺もうロボにするもんね。
まあそれはそうでしょ、
うん、
絶対
どれだけその人間の方が、うん、いや乗りやすいとか、うん、なんかなんとなくいいとかっていうのあるかもしれないけど、
うん、
やっぱそこまでデータできっちり出されちゃったら、
うん、
いやもう選べないですよ怖くてってなってっちゃうと思うんですよ、
ね、あの黄色タクシー緑のタクシーあるじゃない、
うん、
あって、であれが黒になるんだと、外国人がたくさんインバウンドで来るからタクシー大きくなるらしいぜっていう時に俺信じられなかったの、なわけねえだろみたいな、今あるタクシーがあってね、
ああそういうことね、
でそれが少なくなっていって、いかつい黒いでかいタクシーが来るなんて、そんなそんなって思ったらもう数年でほぼ黒やもんな今、
そうそう、もう真っ黒だし、なんならそっちの方が来てくれたら嬉しいみたいな時あるからね、
そうそうそう、だから
快適だしみたいな、
やっぱりさ、うん、人間が思うことなんて本当にもうちっちゃいことで、どんどんやっぱりすごい人はさ、グローバルに考えてるから、まあ広まっていくわな、便利やし、
うん、まあやっぱり海外よりかはやっぱ日本ってちょっとこう閉鎖的な部分もあるから時間かかるだろうけど、
でも絶対
まあもう目と鼻の先だなっていうのを感じたので、これはもうあれですよ、タクシードライバーやばいだろってことで、その話僕したんですよ、タクシードライバーの方にね、
うん、なんて言ってた、
脅威ですよねって言っててい
いですね、
脅威ですよね、
脅威ですよね、
本当に怖いですって言ってて
のんきですね、かなりあなたの話ですよって言った
いや多分この人はまああんまだあんまりピンときてないだろうなって思った、
うん、1台でもあったらさ、そう街を走ってるそういうタクシーが1台でもあったら確かにと思うけれども、1台もない時点ですからね、うん、
そうそう
今ね。
そうでもそうあの一般の人がやるっていうあるじゃん、なんとかスライドみたいな、なんだっけ、
それ
スライドスライドみたいな。
あでも海外やったら普通ですよね、日本じゃあんまりないけど、
ウーバーのやつみたいなさ。
そうそう海外使ったよ何回か。
そうで、うん、それがまたかなりなんか流入してくるみたいのがあるから、それも脅威だって言ってたけど、
うんうん、
まあもう次はもう機械との戦いになりますからね。
そっか、でもやっぱりさ、
危険ですよ。
ある IT 会社の方に聞いたんですけど、
うん、
あのテクノロジーとかそういったものみたいなのやったら、うん、囲碁将棋あるじゃない。
囲碁将棋あります、
ね、その AI がやる、はいはい、それを見たらすぐ分かるって言ってた、
うん、
やっぱあの演算あるじゃん、
うん、
囲碁将棋なんでやらすかって言ったら演算って一番大事なんですよ、機械って。
まあそうだね、
だからあれのレベルが上がれば上がるほど、うん、関係ないんだけど別のテクノロジーの要は力がどんどん上がっていることだから、演算の力でね、うん、だから囲碁将棋見てレベルが上がってて人間勝てないっていう時点でもうほぼほぼそのマシーンとかが加わっている生活の中であるものは人間の仕事はどんどん奪われていくから見ておきなさいって言われて、うん、はい、
まあでもまあそうだよね、演算ってだって要は先読みの力でもあるじゃん、はい、そうそうそうそう、要はそれ積み重ねるとさもう未来だからね。 それ
こう曲がれば事故しないとかって、うん、もう囲碁将棋なんかよりもっと簡単やから、
ね、うん、そうなっていきますよ間違いなく、
ね、いやなっていくでしょうね。
これはもうおっかないなというか、
確かに
もう来たなっていう感じ、うん、
確かに確かにな
んです。
それはあるかも、
はい、これがまず一つ目、
一つ目だ、
はい、そしてもう一つ、
まはい、
これもね僕多分前に言ったと思うんです。
何でした？
この職業はそろそろ難しくなっていくんじゃないかと。
覚えてるかも、
何でしょう、
警備員さん。
お、警備員言いました僕そんな。
いやごめんなさい、ちょっとうる覚えで。
警備員はなんで逆にやばいと思ったんですか。
警備員はそもそも監視カメラやらなんやらあるし、
あー、なるほど、
オートロックがどんどん増えていくから、うんうんうん、警備員ってそもそも必要じゃなくなるかもね、
なるほど
みたいな話をしたかもしんない。あ、なんか、はいはい、事件を起こしそうなやつがもう分かるみたいな、
はいはい、
イギリスでは。
そうそうそう、あるね、
話があったからなんかそういうのかなって思ったけど、
ね、
違う。
そう、それはまああると思いますけど、うん、あのね、もうこれも現在進行形というか、もうほぼもうマジで取って代わられるスピード感でいうと早いだなっていうのがあって、
うん、
建築系ですね、大工さんとかも含め。
いやいや、私は建築家ですし、
はい、
家も建築土木やってましたけれども、まだまだそんな、
う
ん、あなた
と思うじゃないですか、うん、もうね、あの建てるっていう概念、
うんうん、
家を建てる
とか、だから人間しかできないですよ
ね。あるじゃないですか、
本当に。
もうね、建てるっていう概念自体が古くなっていく感じなんですよ。
バカな、
わかります、
うん、
家は建てるじゃなくて、
建てるでしょ、
印刷するになるんですよ、もう。
は？
ね？
いや、
はじゃないです、
誰かみたいに、
うん、
ね。
はい、
うん、
つまり何を言いたいかというか、うん、まあ、3D プリンターでも家を作るのが当たり前になっていくということなんですけど、
それ聞くがまだ全然そんな、
う
ん、
この度ですね、うん、スイスのムレグンズというところでして、うん、3D プリンターであるものが建てられたんですよね、うん、それが、世界で最も高い白い塔をプリン、まあ、3D プリントで、うん、やる 3D プリントタワーというのを作るというやつがやっておりまして、まあ、高さ30メートルの白い塔を建設するという
30はすごい、ね、
ことなんですよ、うんうん、で、これ合計900時間で印刷するというふうに言っているんですけれども、うん、
900時間？
そうそう、
早いね。
いや早いでしょ、っていうか人の手はほぼないわけですから、う
ん、早いよこれ、
うん、トールアルバというですね、白い塔なんですけど、うん、3D プリントされた32本の柱で作るんですよね、うん、ただよ、
うん、
今まで 3D プリンターで作ってきたものっていうのって、うん、なんとなくですけど簡易的な感じのものが多いと思うんですよ。
強度がないやろ。
強度もそうだね、うん、強度もそうだし、あとまあいわゆる芸術性みたいな部分というか、
うんうん、
で言うとまあなんか簡易的で、
そうね、
まあなんというかこう、
うん、 なんか似たようなものばっかりで、
そうそう、あの量産するために作るみたいなイメージ、
そのイメージがすごく強いよ。前も見たけど、なんか味気ないというか、うん、もう住むためだけの場所やなっていう感じ、まあ、それはそれでいいんですけどね。
そうそう、うん、まあまあそれはそう、それにその用途によってそれでいいと思うんですけど、うん、はい、このトールアルバっていうのはちょっとね、うん、あの違うんですよね、うん、見た目もこういう感じなんですよ ね、 そのちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、この
ちょ、ええ、この灯台みたいなやつ、
そうそうそう、
うわ、
この綺麗な感じ、
で、
こ詳細も結構できてて、こういう感じで進めていくんです
よ。すご
っ、まあ、今そのなんていうの、作ってる 3D プリントのを作っている動画みたいのがね、うん、あって、これを軽く見てもらったんですけど、
例えあれですけどアイスクリーム作るみたいに、
あそう、ね、
上からちょんちょんちょんちょんちょんちょんって
なんかケーキとか生クリームを ね、 ね、重ねていく感じに近いかもしれないですね。
それであんな綺麗なものができるの。
そうい
やだってかなり綺麗かったですよあれ。
そうなんですよ。で今回のこれが何がすごいかって、うん、まあその作れてること自体もすごいんですけど、うん、あの型枠が必要ないっていうスタイルでやってるんですよ、
は
あ、うん、だからデザインデータみたいなのを送ったら、うん、本来なら型枠を作るわけです。
それそうですよ。
でそれにこうなんていうの、あったかい、うん、なんかプラスチックみたいなこうグニューってやるみたいなイメージじゃないですか大体、うんうん、じゃなくてもうそのデータを送ったらそれ通りに印刷をしてくれるから、
マジで、
もう形状は簡単にそのまんま作れる。だから型枠使わないから材料もいらないし、うん、もう 3D プリンターだけをちゃんと用意しておけば、うん、もう大幅に削減できるんですよね。
くっつけたりするのは人間じゃないですか。だからプラモデルみたいなことよね。
いや、
パーツがあるみたいな。
あ、まあそうそうね。
そうですよね。
そうそう、今のところね、うん、そこの部品を印刷する可能っていう感じ。
人間でという、うん。でもそれ相当職奪われるね。
そうだね。で、うん、もう鉄筋をこの中に挿入するとかさ、
そうか
っていうのもできるみたいなので、もういらなくなっちゃうよねっていう、その部品を少なくとも作るのは必要ないっていう
か、
うん、
まあ、山の資源とかね、そういったものはやっぱり削減しなくなるから、
うん、
そういう面ではいいかもしれないけれども、やっぱり職失われる方かなりこれ増えますよ、
うん、
これが本当に日常的に使えるようになったらですけど。
そうで、通常ならやっぱ工期は1年以上になる可能性があるっていうことなんですけども、それがね900時間ということでできるらしいので、まあ短いよね。工期も短ければ値段も安いでしょ、
かつ綺麗
で、耐久性もちゃんと鉄骨とかをあの入れて、あの強度は増すみたいなことらしいので、
うん、姉派みたいに抜いたりしないしない
やいや、
まあ、忘れてやれよもう
で、これさ何がメリットででかいかっていうと、うん、要は安く作れるし、
そう、ね、
解体も結構簡単なんですって。
簡単なんだ。
だから、
うん、
要はさ、その1回のイベントのためとかさ、うんうん、1回のオリンピックのためにさ、とんでもないでっけえの作ったりするわけじゃないですか、
うん、数百兆とも
ったいないよね、
うん、まあね、
基本、
うん、
だからそれを 1回のためにこれで作るんだったらだいぶ値段が抑えられるんじゃないかなみたいなのは、ね、考えられると。
しかもオリンピックとかああいったなんかメモリアルな記念で作られたものって使われてないんですよね今。
あの負の遺産って言われてるものは
ほぼ使われてなくって、自衛隊とかが使ってるんですよね、まあ、そういうところはまだまだなんか活用されたらいいけど、うん、使われてないとこって本当にただただ廃墟とまでは言わないけれども、ただあるだけになってるから。
だって管理費だけでどんどん消費しちゃうからね。
それを簡単に作れる、壊せるとなると相当これはいいですけど。
そう、うん、まあもちろん日本っていう国はあの災害多いじゃないですか、うん、だからかなり基準があの厳しいらしいんで、
うん、
まあなかなか住宅建てるっていうのは、ね、やらせてくれなそうっていうのと、うんうん、あとまあ利権問題もあると思うんで、
まあね、そりゃそうだ、
なかなかまあできないかもしれないですけど、
でもまあいずれ
もうこれがね当たり前になってきたら、
うん、
それこそ意味わかんなくない。だって海外で半額でできる、で時間ももう 半額、うん、半分でできるってなって、うん、なんで日本だけ高いねみたいになっちゃうからね。
これが怖いのがさ、
うん、
海外の企業がふと入ってきてさ、
うん、
それやりだしたら
根こそぎ取られるかもね。
そう、全部持ってかれますよ。だから、うん、 勇気ある誰かがやんないと。
まあね、
うん、まあ、難しいやろな、まあ、
それこそだから人間にしかできないなんか強みを出すとか、うん、まあ
ね、
うん、まああるんだろうけどね、やり方は、は
い、
まあ、
それは全然ありますよ。職人さんってすごいですから。そ
うそう、結局職人って残ってるからね、うん、そうそう、今の時代でもね、
まあ、うちもそうでしたけど本当にすごいです職人さんっていうのは、うん、
だから、まあ、そういう意味ではやっぱ差別化されるのか、
う
ん、
そうね、確かにね、
まあ、用途ごとにはこうなるのかっていう感じですけど、うん、もうちょっと舐めてると 3D プリンターに全部持ってかれるよって可能性あるっていう話ですね。
まあ、
ね、
まだ怖いけどね、まあ、1階はいいんだけど、
うん、
4階5階とかちょっと高いとこ住むの怖いわ。
いやだからそうね、うん、それはそうかも。
3D プリンターが作ったって今
それもタクシーと一緒で、
うん、
今はちょっと
怖いけど
3D プリンター作ったのはちょっとっていう人多いだろうけど、うん、
今後ね、
それこそデータでいや、ね、こっちのがいかに安全かっていうのを言われたりとか、
う
ん、
そうね、
安くてね、うん、って言われたらまあ、うん、こっちかなとなる可能性もあるという
エスカレーター俺怖くってさ、当時上京したての時、
うん、
岡山の津山市にエスカレーター長いとこあるなんとかなんてなかったからさ、
うん、
俺エスカレーター乗ったら俺あの足とか靴とか持ってかれんちゃうかと思ってさ、
うんうん、
怖くって全部階段だったもんね
まあまあまあ
本当に
そうなるかもしれない。
それで今はエスカレーター使ってるし、
うん、
簡単ですよ、
まあ、使うよなそ
ら。便利やったら人間なんてすぐに順応しますから、そういう気もやし、うん、だからこそ今生き残れてるわけだから、
はい、
変わっていってね、
ということで、
すごいわ、
まあ、まあもう一個ね。そして最後、
最後何ですか、
これね、これはちょっと予想してなかったです僕。ほんまかそれっていうようなものがちょっとできまして、うん、
はい、
ある、うん、なんていうかな、まあ普通日常的に僕らが、
うん、
通う場所なんですけど、
え、僕らが通う場所の何かの職業が奪われる、う
ん、可能性がこれはあるかもしれないっていう話なんですけど、
はい、
それがですね、歯医者さん。
はあ？いや、ま、歯医者なんか、
ま、今のはまちょっと極論気味ではあるんですが、可能性として面白いなっていうものなんですよ、
うんうん、
まあ、逆を言うと、まあ、歯医者はいるんだろうけど、
絶対いますよ、
これが進んでいったら歯医者確かにいらなくなるかもなみたいなレベルのぶっ飛んだテクノロジーですね。
体の中触られるのは絶対人間じゃないとやっぱり、
うん、
信用できない。
まずね、
うん、
大前提として、
うん、
歯医者ってなんで行くのかっていうところなんですよ、
うん、
何があったらまず行く。
いやそれはもう歯が痛いとか、あと噛み合わせが悪いとか、うん、なんか、ね、寝てる時に歯ぎしりしちゃって歯が削れるとかな、そういったことでいくでしょ。
まあそうですよね、うん、シンプルにだから歯のお悩みでいくわけじゃないですか。
そう、治療ですよ。
でこれってじゃあ歯がどうなってればいかなくて済むのかって話なんですけど、
いや歯が健康であって生活していく上で何も、
うん、
不便も何も思うところもなきゃいかないでしょ、
うんうん、
そんなのは。
そうですよね、
うん、
まあ、健康な歯がだからちゃんと生え揃っていって、うん、まあそこになんかねその、
うん、
まあ
ダブルスで保健の先生やっとんのか俺ら見たことない。ダブルスでやっとんか保健の授業。
ダブルスでやってますよ
保健の授業を、うん、
まあわかりました、
うん、
じゃあ結論を言います。
俺人気ねえ先生だろ多分何もわかんねえから毎回どういうこと岸本先生っていう役やからこいつ何も知らないって思われるやろ、うん、生徒にダブルス先生やってたら。
いやいいですよ、
あなたが毎回教える側で俺わからんかったら。
今後の教師はこのスタイルでやっていくべきだと思います。
いやいや職なくなっていくっていうのはなんでダブルスで増やすねん俺
そこはあの
増えるんだ
増やすっていう、う
ん、本当ですか。
まあ ね、
だけね、
まあ、じゃあ言いますよ、
うん、
歯が生やせたらもう問題ないと思いますよ。
サメみたいにってこと。
健康な歯を、
いやいやいや、
好きなタイミングで生やせたら別によくねって思わないですか。
え、そりゃありゃ嬉しいですけど、みんなどう思う、うん、
めんどくせえな広げ出すな毎回。
いやわかんない、いやそれ不可能でしょそんなの、
うん、
だって
これね、
うん、
まあ、じゃあちょっとびっくりするかもしれないですけど、
うん、
あの大阪市のですね、
うん、
医学研究所北野病院に所属する高橋さんっていう、うん、方の研究チームが、はい、母え薬を開発しました。
母え、
歯が生える薬、毛生え薬みたいなこと。
もっと言い方あったかなって思っちゃうけど。
いやまあ本当そうなんですけど、うん、
母え薬言いづらいな、
うん、まあ、これだから要は歯を生やすという概念のもとやっているやつでして、
うんうん、
あの歯が 欠損している人っていうのがまあいたりするんですって。
そりゃそうよ。
先天性の無歯症っていうのかな、うん、あの歯がないという書いて、
あ、そうなんだ、
無の歯と書いて、うん、無歯症だと思うんですけど、の患者さんっていうのを救うために、開発したものでして、2024年の9月から、もう治験を開始するということなんですけれども、要は永久歯の次ってまあ生えない予定じゃないですか。
うん、それ、予定っていうか
僕ら
そういうもんですからね、体が、
うん、成人の歯ってそういうもんでしょ。
うん、そりゃそうですよ。
で、まあ、その成人の歯の代替治療しか今まではなかったわけですよ、うん、その人工の歯を作って入れる、うん、インプラントってこととかね、
うん、
あ、そ
うね、うん、
ただそういうのってあの幼少期のこのやつとか、だから要は最初からない人とかだとちょっと対応難しかったとかあるらしいんですけども、うんうん、まあ、そういう方にでも使えるようにというのでいろいろ研究した結果、
うん、
まあ、歯を生やすことが成功したということなんですよ。
まあ言ってること本当に、
まあ、いやだから
歯を生やすことに成功したって、
歯を生やすんですってい
やいや、うん、言葉で言うのは簡単だが、
うん、
可能なのそんなの。
まあ一応だからマウスでは今もうやって、歯が生えてきたそうなんですよ。
むちゃくちゃ、じゃあ歯が多いマウスがいるってこと。
まあまあむちゃくちゃじゃないですけどね、数本、
ね、
増やしてる、
うん、
第3の、うん、まあ生きた歯を生やすことができたということなんです。すごいね。でもそれだからまあフェレットとかそういうのでやっても増やせたから、
うん、
今度はまあ人間でやったらどうなのかっていうところまで行って、
うん、
今そこまで来ているそうなんですよ。
でもすごく高いんじゃない。
まあ今現状だからその、一般的に使えるっていうところまでは来てないので、
う
ん、
そうっすね、
あれなんですけど、
まあ、きれいに生え揃うのかなと思っちゃうと。
そうね、ただ2030年にはもう実用化っていう風に考えてるそうなんで、そんなに先じゃないですね。
そうね、
うん、まあ今のところ、マウスではできていると、うん、
すごいね。
すごいですよねこれ。歯が生えるっていう概念をよく思いついたなというか。
そうよね、当たり前を当たり前と思わないんだ、もう生えない、
う
ん、だから治療しか考えないけど、いや新しいの作っちゃえばいいじゃんって、
うん、
いや考えもよらないよそんなの。
そう、
うん、
不思議なことするなと思って。
でもそれが普通になるかもしれないしね、ま
あ、そうだから薬を投与することでってことなんで、うんうん、まあそんなにね、なんていうの、人によって きついとかそういうことでもなさそうだし、
うん、
これができたらもう、まあ歯医者はいるだろうけどね、これをやる人は歯医者だと思うんだけど、うんね、多分、うん、
だから一つ
将来的には
自分の選択肢が増えるみたいなイメージだ、
うん、そうと思ったらちょっと驚き。まだインプラント業者がもしかしたらきついかもね。
まあそうね、
うん、なくなっちゃうかもしれないですけども。
いやすげえわそれ。
だから歯、なんていうの、歯でアクセサリーみたいにする可能性あるよね、
うん、
歯のデザインを好きにいじれるじゃん、
うん、
歯生やせるから。
どういうこと？
だから
歯を星型にする
とか、
歯を、
まあまあ星型でもいいし、うんうん、歯を2列にするでもいいし、
あーそういうこと？
3列にするでもいいし、うんうん、なんかいろいろ遊べちゃうんじゃないかなって思いますよねこれ。
先の先すぎないそれ考え。まだ歯を生やすのがすごいって段階やからさ、まあ、そこでの遊び考えるの早すぎない？う
ん、あるじゃないですか、金歯みたいにして、うん、カッコつけるみたいな、
うん、
ヒップホップのね人がやるやつとか。
はいはい、じゃあ顔面に歯を生やすことも可能なんだ。
まあできるんじゃないそのうち。
ね、
うん、まあそれがかっこいいかどうかはちょっと人それぞれでしょうけど。
そりゃそうやろそりゃそうだろそれが普通なわけないだろ、
うん
うん、
まあでもそういうレベルまで来ているというお話ですよ。
それはすごいよ。いやこれ3つどれもすごいっすよ結構。
これ
生活全部変わるぜ
ここまで来た。
うん、
なんかさ、
うん、
マジで5年前ぐらいまでにこういう話してる時って、
うん、
超なんていうの先のことで、
うん、
まあ、ちょっと冗談半分ぐらいで言ってたところあんだよね俺。
そのバカ言えみたいなね、
うん、で大体何かしらでさ、うん、引っかかって結局無理でしたっていうのが多いんだけど、うん、もう全部今言ったのってもうやってたりとか、
うん、
もう始まってるし、
うん、
実用化もされてるとか、
ね、
あともう本当今年その、うん、進めるとかっていうことだったりするから、うん、もうない話じゃないんですよ。すごいね、これ
将来こうなりますよじゃないんだ、もうすぐ
そうだ先に AI にさ取って代わられるってちょっと思ってたところあるけど、うん、違うんだよね。別にテクノロジー自体全部進化していけば結局必要ないもの出てきちゃうっていうね、う
ん、あれはどうなったんでしょうね。頭の中にチップ埋め込んで頭の中でネットを開けるみたいなやつあったじゃん。あ
結構もうそれも出てきてますよ。この間だったかな、うん、イーロン・マスクがやってるニューラリンクってやつかな、うん、があるんだけど、それはもうね、うん、チェスやってた頭の中で。
ええチェス、
うん、頭の中で、チェスを動かすと実際のチェスが動くみたいな仕組みのやつをやってたね。もう
言ってよ
言ってよ
言ってよ。
いやまあまあでもそう、イーロンニューラリンクだったと思うけど。
すごくないそれ。
いやもうそうっすよ。だからもう必要なくなっちゃったね腕は。
そうね、頭の中でできるんだもんね、うん、でもさ頭の中でさ例えばだけれども一マス下とかっていうのももうそのイメージでできるわけでしょ頭の中で、
うんうん、そうだね。
そのさチェスとかって置く場所難しいじゃん。どこに置きたいとか、
うんうん、
細かくあってね、
うん、
いくつ置く場所があるか分かんないけれども、うん、それできるってさこの細かい動き、
うん、
すごいね今。
そう確かねチェスはやってたはず。
俺まだまだ先やと思ってた。まずはテトリスとかさ、
うん、
ああいったまたまたの右左とかしかできないみたいな動きがね、うんうん、
って思ってたけど、ネットだわ。ネット内だそのチェスは。
え
あの要は画面上で動かすって感じ、
うん、それでもすごいじゃん。
いやまあそうそうなんだけど、
それでもすげえよ頭で。
思考でオンラインプレイする。
いやマジ
だ。まあゲームのコントローラー内版かな、簡単に言うと、う
ん、
多分
頭でってことですもんね、うん、いやそれすごい。なんか頭につけるものとかあるんですか、取り付けるものとかって。
チップチップ
だけ、
超小型チップ
だけ
を中に入れるのかな確か。
しかも一瞬なんですってね。
そう脳内に埋め込んでるわ
なんで笑ってんねんバケモンかあんた
もう脳内埋め込んじゃってたわ
バケモンかあんたバケモンか。
そう言ってたわ
あんた AI か。
あのイーロン言ってた、もう入れるよって。
入れるよって、うん、なんか宴会本で
言ってた。
近所か。
だかこの人が1号かも、ニューラリンクの。
あでもそうじゃない、
デバイス利用者
でしょ、
うん
うん、
この人多分あれじゃない、あの全身麻痺とかそういう人じゃなかったのかな確か。
すごいね、
もう
来てるんだ。
来てる来てる
ね、
うん、
すごいわ。
どんどん体いらなくなっちゃうかもね。
うん、本当そうですよ、うん、でどんどんあのちっちゃくなってくるんでしょ、使わないから。
そう ね、
ね、腕足胴体、
いや
脳だけがでかくなって肥大化していって
もうマジで、
ね、
グレイの世界になってきたな。
そうそうそうなりますよね。
はあ、
うん、すげえわ。面白い、
面白いっすよね、うん、まあ面白いと言ってていいのか分かんないですけど、
まあね、
はい、まあそういうことなんで皆さんもね、うん、あの最新の情報見てると自分の仕事大丈夫って。
あのさちょっとごめんなさいね、最後に。
何、
あのこの間有吉の壁見てたの俺好きでさ、ずっと見てんのよ、
うん、
まあ知り合いが出てるっていうのもあって。
なんで急にそんな話すの、うん、
その中でびっくりしたんだけど、
う
ん、AI が作ったコントやってた、そういえば。そう
で、うん、誰が、
あのしかも AI がさ、
うん、
この人に会うのはこの人ですっつって、うん、コンビも決めんのあなたには
チャット GPT とかで聞くんだ。
理由で、そうそうそうそう、こういった理由で彼が会いますよっていうので、うんうん、ちゃんと AI が考えた今じゃない別のコンビを組まして、ちぐはぐにして。
でもそれ作家がやるようなことじゃん。
そうさせて、うんうん、なおかつチャット GPT でコントを考えてそれを演じるの、
うんうん、どうやった、うん、
いやむっちゃつまんなかったんですけど結果ね、会話じゃなかったからなんかよく分かんなかったんですけど、ただこれすごいのが、
うん、
ちょっとこれはあかんなって思った有吉さんが、
うん、
ちょっとこういうの なんとかかんとかでこうしといてよって言ったら、
うん、
それをまたプラスで追加するの情報を、
うん、
そしたら全体より面白くなってんの。
へえー、
これマジやばって思ったよ俺。
あじゃあもうすぐ対応できるんだ。
すぐその、まあ、覚える芸人さんがいるから覚えるのがね、
うん、
ちょっと時間はかかるんだけれども、台本自体ブラッシュアップしていくの一瞬やった。プラスこれプラスこれとか、
それはすごいわ。
そう例えば誰々さんの方ばっかり喋って誰々さんは喋ってないよって言ったら、
うんうん、
いやこっちにセリフ増やしてよって有吉さんが言ったら、
うん、
じゃあこっちにセリフ増やしてって言ったら同じ塩梅ぐらい一瞬ですんのよそのコントでえって思う、あれ驚いたよ。
じゃあもう作家いらんな、
うん、
放送作家、
まあ、いらなくなっちゃうかもしんないね、
うん
うん、
ただでさえいらないって言われてたのに。
びっくりするのが何にも似てないんですよ。
あそれすごいね。
どっかから引っ張ってきてるのかなって。
あ それはすごいわ。
発想自体もともとの コントの、うん、例えば、医者と患者とか、うん、警察とそこに駆け込んできたとかの設定自体はあるあるなんですけど、うん、それ以外の会話は聞いたことない。
へぇー。
何この会話みたいな。それがちょっとクスッと笑っちゃったりするんですよ。だから、うん、AI に作らして、なんやこの AI の漫才、なんやこの AI のコントっていう、ちょっとひねた考えのコント漫才を作る少年たちが現れてもおかしくないと思っちゃった。AI をちょっと下に見るみたいな。だって誰にもバカにしてないし、別に傷つかいていないから、それ作ったら俺結構おもろいんちゃうかって思っちゃったね。
今のは。なるほどね。
だけど本当に面白い漫才こと作り出したら、そんなことはできなくなって。ね。
それでもさ、ま
あ、変わるけど。
感性、がさ、うん、変わってくんじゃない？
そうね、どんどんね。
あの若い人はどんどん、
う
ん、
そうね。
そういうのを知ってったら、
あれ見られるのかなどっかで、いやもうびっくりしちゃった。
それはすごいな。
一瞬でセリフ数増やして、一瞬でちょっと面白くなるの。ちょっとですけどね。
さ、それ本当にそれどうなんだろうな。なんとも言えない。仮によ、すっごい変な話するけど、それで M1 取ったらその人たちどう思うんだろう。
まあな、それ演技がうまいとか、
うん
うんうん、そうっすね。
複雑だろうな、なんか。
まあまあ、そうっす。じゃあそれはそれで別のなんか AI1 グランプリみたいな。
そうだな、そうなるか。
やんないと
ダメだろうってなっちゃうか。
でさ、今はさ、これだけど AI のがもし台本書くのが、本書くのがめちゃめちゃうまくなったら、
うん、
あれもあるんじゃない？お前これ AI に作ってもらったろみたいな。いや作ったことねえって。
それ今でもあるらしいからな。
え、マジっすか。
あの作家が宿題で AI 作ってくるみたいなこととかあるらしいから、
うん、ガラッと変わるからな、あれマジ作らしたら、うん、まあそんなんがちょっとごめんなさいね、最後ちょっと言いたくって、こんなんあったよっていう、
それは
ぜひ耳に入れてほしくって。
それは面白いな。でも
びっくりしちゃった
よ、試みとしてはすごい、
ね、面白いことやってんなと思った有吉の
壁。なんかどんどん自分たちの首絞めてるだけな気もするけどな。
まあ まあね、まあ、まだまだ早いなっていう感じで安堵する芸人さんを見ていた僕は。
あ、うん、なるほどね、うん、まあ、ちょっとその辺は面白いです ね、
ぜひぜひ見てください。皆さん見られたらね、
はい、まあ、今後に注目ということで、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。